皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、5月11日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は錯乱から沈黙にという話です。前から専門とか経民とかいう話をしていたと思うんですね。なんかこう人って寿命が近づくとですね、なんかこう錯乱したような状態、まあ、専門っていうんですか、そういう状態になることがあるんですよね。組織なんかでもですね、まあ倒産がみんな見えてくるとですね、なんかわけのわからないことをやったりすることがあります。破産倒産の前にですね、余計なことをたくさんやる組織って決して珍しくありませんが、個人でもそうですね。最後にそんな余計なことをしたからもっと状況が悪くなったってことは珍しくなくて、なんか冷静に考えたらそんなことをする必要ないし、したら大変なことになるのに、まあ、やっちゃったと。例えばもう借金返さないのに、早くまあそれ債務不履行を宣言しちゃえばいいのにですね、なんか最後にヤクザから金借りたとかですね、そのヤクザから金借りるとですね、法律の処理だけでは済まなくなりますよね。で、余計なことしないで、もうどうせ返せないんだから、もう腹食っちゃえばいいんですけどもね、変なことすることありますね。あとなんか親戚から金借りまくっちゃったとかですね、まあ錯乱ですよね。で、そういうのがこう一段落して、何をやってもやはりダメになるっていう局面がですね、全てこううまくいかなくなるっていうことが、まあ、当事者たちも理解できるようにっていうか、まあ、理解してんのか、そのまあ実感で感じてるのか分かりませんが、そうすると今度は静かなんですね、沈黙です。沈黙するんですね。それっていうのはこう、まあ、何も考えられない、行動できないっていうか、こう耳に入らないっていうんですかね、情報が、まあ、そういう状態に陥ることが、まあ、珍しくないですね。で、組織も同じで、もう最後はだから非常に静かになっていることが多いんですよね。もうサパサパしちゃったと。すべて諦めて、こうなんか時代劇のですね、こうなんか悪党がね、こう切られてね、いや、くそ、この野郎って言いながらですね、死んでいくんじゃなくてですね、なんかすごくあっさりとこうなんか死んでいくような、そんな風になることがよくありますね。今なんかこう世界を見てるとですね、錯乱から沈黙になっているものが3つあるように見えるんですね。まず1つがバイデン政権。それからそのウクライナ戦争、そして世界国際金融市場ですね。この3つはもう沈黙にすでに入ってきたなって感じがするんです。まずバイデンについてはですね、2年前のインチキ選挙がもうバレバレになってきてですね、まあ訴訟もいろんな州で行われてますね。おそらく軍の方は、まあ、全てデータを集めていて、当局は全てデータを持ってるんだと思いますね。トランプはこの間非常に興味深いことを言いましたね。どこだったかな、どっかのワイオミングじゃないですよね、どっかの大会でですね、そのバイデンはプーチンとのコンタクトの仕方を知らないんじゃないかって言いましたよね。しかしトランプは知ってましたよね。要するにプーチンとのそのラインはまだというか以来ずっとですね、トランプが持ってるんでしょ。だからバイデンはそこを踏み込めてないんでしょ。だからそのバイデン政権は、まあ、大統領としてちゃんと機能していないってことですよね、そこね。非常に重要なことを当時言ったと思うんですね。だからまあトランプはね、ずっとね、在任中からもコンタクト取ったわけでありますから、要するにこう本当のことが次々バレてくるわけですね。で、まあ、最初のうちはですね、まあ、いろんな言い訳ばっかりしてたんでありますけども、最近はなんかもうバイデンもダメ、ハリスもダメっていうのがはっきりしてきたわけですね。そうするともう民主党は沈黙状態ですよね。まあ、共和党はもうトランプの一枚看板でですね、どんどんぐいぐい押してくるし、いろんな悪事もバレてきましたね。ウクライナも大失態ですよね。金融も大失態になり始めておりまして、まあ、金融経済もね。そうするともうなんかバイデン側は沈黙ですよね。サキという報道官もまあ役所を辞めてどっか行くんでしょう。民放にね。そうするともうなんか もうその話は言わないでくれと、バイデンの話は言わないでくれと、世の中の話はというかその政治の話はね聞きたくもないというような人がなんか実は最近こう増えていますよね。特にアメリカですよね、はい、でもうなんかその共和党と戦うだとか、トランプはけしからんとかいうのもですね、まあ、ネット上はね時々こう言いますけども、まあ、あとはまあだいぶ静かになってきたんじゃないですか。もちろんそのいなくなってるわけじゃないんですけども、こう賑やかさってことで言ったらそれはほとんど沈黙状態になってきたんじゃないですかね。押し黙っちゃったっていうかな、89年の、ベルリンの壁崩壊の後のソ連東欧圏みたいなもんですよね、逃げ出す人はどんどん逃げ出しちゃって、もうあとはみんな口も聞けない状態のまま、翌年がドイツ統合でさらに翌年が、ソ連崩壊ですよね。まあそんな感じでいろいろ言ってた人たちも、まあ、どんどん黙ってって、だから最後ソ連崩壊が決まったのが91年の秋だったと思うんですけども、あの後は完璧な沈黙だったと思いますね。まあ、その次にを作ろうと動いてた人たちはすごい賑やかでしたけども、まあソ連を守る側にいた人たちは完璧な沈黙で、まあ、自分の身の振り方を考えたという、まあ、そんな状況だったんじゃないかなというふうになんとなく覚えてるんですね。それからウクライナ戦争ですけども、それはもう前から言ってるようにアメリカが直接ロシアと対峙しないんですから、これはまあアメリカの不戦敗ですね。どうやったって勝ち目はないわけですよ。でそうするとあとはまあ長引かせてね、負けるっていう事実を先送りするぐらいしか、まあ、せいぜいやることがないですよね。で最初のうちはなんかですね、まあ、プーチンが今すぐ死ぬとかですね、そのロシアで革命を起きるとかね、まあ錯乱したようなことをよく言ってますよね。あれ例えば今でもの例えば共同通信なんか見ててもですね、まあ時事通信とかね、こんな記事書いてさ、その出典を問われてね、情報筋によるとしか書いてないわけよ。情報筋によるとってよくそれで通信社が商売できるよね。それ謀略機関によればって話でしょ。これ謀略機関の謀略をそのままお伝えいたしますので皆さん耳を固めてくださいとね、そういう意味ですよね。謀略機関の発表によればってことですもんね。ああいうのを通信社が言うっていうのはまあだから、まあ、商売だから言うわけだな、だけどまあそういうのは非常に限られてきましたよね。まあやっぱり突然の西側にとってみれば突然の戦争でありましたから、まあそれは最初は錯乱状態になるのはまあ無名になるからですよね、わけわかんなくなっちゃったと。しかしやっぱりこうだんだんこうもう2ヶ月以上経ってですね、状況が見えてくると、まあロシアはまあ十分に準備をしてやってるわけですね、あれね、でもう準備万端でやって、まあロシアの言う通りですよ、まあ、あの目標を達成するまでこれやると、だから絶対その引っ込まないと、あのトランプは同じこと言いますよね。トランプは絶対屈しないと、絶対その負けないと、諦めないといつも大会で言いますよね。でだからプーチンと同じなんですよ、あれ。要するに世界を取り戻すってことですね。まともな国、まともな世界を取り戻すために絶対に諦めない、絶対に撤退しないと、トランプとプーチンと同じこと言うじゃないですか。おお、やっぱりちゃんと2人組んでやってんだなと、まあ、いつも見てて思うんですけども、でそういうのが見えてきて、そしてやっぱ戦略爆撃ですよね。ロシアの方が絶対頭いいよね。もう錯乱した連中相手に戦争やったらそれは賞金勝つに決まってんじゃないですかね。よくアメリカなんかのいますよね、なんかラリっちゃったやつがですね、刀とかナイフとか鉄砲を持ち出してきて、あっという間にね警察に射殺されて終わりになるやついますよね。バーじゃないかと、落ち着けと警察に一発撃たれて死ぬようなことをねすることないだろうというのに、なんかこう錯乱だよね、一発撃たれて死んじゃう人ってよくなんかテレビ、向こうのテレビとかそれこそ YouTube になんかよく出てきますよね。まあああいう状態だよな、本当。だからもう言ってることやってることが錯乱でさ、それでもなんかねえ、その5月9日の なんかその戦勝記念日までにね決着つくとかつかないとかなんか言っててさ、でしかし結局別にロシアは別にその日こだわってるって一言も最初から言ってないし、もう今沈黙になっちゃいましたよね。だからなんて言いますか、 NHK なんか見ててもそのロシア戦争、ウクライナ戦争に関するニュースはどんどんどんどん少なくなって、小さく少なくなってる感じがしますよね。最初はもっとなんか随分長々やってた感じがするけど、どんどん少なくなってきていて、でやっぱりロシア撃つべしとかねいうような勇ましい人もなんか最近静かですよね。なんかこっちから声かけないとあまりそういうこと言わなくなってきて消しかけないと言わなくなってきましてですね、こうなんか拡声器みたいですね、村のその村内放送みたいにいつもなんかこう時間が来ると一人で喋ってるというようなことはなんかなくなってきましたね。聞かないとなんかそういう話しなくなってきた感じがしますね。なんかこう沈黙になってきたなと。で沈黙になってくるともうあとは結果をまあ受け入れるかどうかっていうことだけですから、まあそれはもっと沈黙になると。金融市場はもっと顕著ですね。例えばその2020年、まあ2年前ですね、にコロナでロックダウンになったと。みんな家にいますから、そうするともう仕事もなんかない人も当時多くてね、生活もこれは大変だろうとそれみんな思いますので、ロビンフッドみたいなですねスマホアプリを使ってですね、取引をする人がね、株式取引とかする人がなんかすごく増えましたよね。ところがロビンフッドの株って大暴落でしょ。であの時はだから本当ですね、みんなこう上がるの下がるのまあ大騒ぎでね、聞いててまた大丈夫かなというような話が多くて、そもそもね仕事がなくて株式取引をどんどんすると、でもそのあんた取引する会社は仕事がないから大変なんじゃないのと何かその分かってんのかなと思うような話が当時多かったですよね。なんかつながってんのかなとよく分かんなくて、まあ日ばかりでやってんだからいいんだとかいう人もいましたけど、いやそういうもんでも多分ないんだろうと思うんですけどもね。今までそれでね、大金稼いで成功してない人って聞いたことありませんからね。前から言うように、まあ、金融市場は完全にあれ博打場ですからね。博打場ってやつは客は儲かんないようになってんですよ。博打場は堂本やんないか絶対儲かんないようになってんですよ。その一番の秘訣はね、博打場に長居すればするほど堂本が儲かるようになってんですよ。だからなんか暇でね家に長くいられると、それから手軽に使えるそのまあスマホアプリがあるなんてのは典型的に客をたぶらかすね、それ技なんですよ。なぜパチンコ屋はですね、冷暖房完備なのか、なぜパチンコ屋に椅子があるのか、なぜパチンコ屋でジュースが飲めるのか、なぜパチンコ屋でタバコが飲めるのか、まあ、今タバコ飲めるのか行かないか知りませんが、全部理由は一つで、それは客をパチンコ屋に長居させるためなんですよ。すべては博打というのは客を長居させれば堂本活用になってるわけね。だからコロナで仕事がなくなりまして時間が余りました、スマホで手軽に株式投資でも何でもね金融取引できますなんて、そらあんた客をたぶらかすね最大の材料だよね。でやっぱり案の定ですよ、てんてんだろ。最近なんかロビンフッドのロの字も引かないよね、静まり返ってんじゃないですか。まあ金融市場ってのは結構儲かると思う時も早いけど死ぬのも早いんで、最近だから金融市場は沈黙ですよね。だからその、まあ、結構そのね下げ方も最近激しいけども、一方的に下がってるわけでもなくて、大きく下がったらまた大きく上がるんですよね。でこの返しがすごいわけですよ、折り返しが激しいと、そこで買っても売ってもみんなこう死んじゃうのよ。要するに縦揺れになってるんです、相場が。ゆっくり上がったりゆっくり下がってるならこれは誰でもいけるんですけども、上がったり下がったりのノコギリ相場で、ノコギリ相場になりながら下がってくるわけね。そらもうみんなね売りも買いも死んじゃいますよと、みんな沈黙状態だね。静かになってきましたね。だからこんな感じでですね、今こう見ておりますと、錯乱から沈黙にっていうのがね、まあバイデンがウクライナ戦争、それが金融市場ではっきりとこう見えてきたんですね。でこの沈黙になった人たちっていうのは、まあその後大体いくつかのパターンがあるように私見てると思います。悟った人がやっぱりいます。沈黙っていうのは一つやっぱり反省するっていう時間にもなりうるんです。反省した人は やっぱり立ち直りますね。沈黙してるっていうのはですね、やっぱり自分を見直してるっていう証拠で、反省してるんですよね、あれね。だからなんか、まあこれ平成の時代の経験で言ってるんですよ。平成の時代でそういう話はもう山のようにありましたから、もう錯乱と沈黙ったらね、もう平成30年間ほとんど錯乱と沈黙ですから、本当にね、その安倍の、小泉内閣、安倍内閣もそうでしょ、錯乱と沈黙でしょ。で、沈黙してる人っていうのは、やっぱり結構反省してる人が多いんだね。あれよく覚えてますよ、小泉首相になった時さ、小泉人形なんか出てきちゃってね、あれをなんか高校生や大学生がさ、小泉人形とか大好きだって買っちゃってるわけね。あれも錯乱って言うんですよね。しかし小泉改革の結果として自分の生活を追い詰められたらもう沈黙でしょ。ね、バカみたいになって、もうそんなことばっかり見てきましたから。で、沈黙になって本当に沈黙してる人は大体考えてるんですね。で、忘れちゃうっていうのはしかし大抵ですね。もうそんな話は忘れちゃったと。忘れちゃって、まあ、考えることといってば今日の昼飯何行こうかぐらいのものになっちゃって、それとまたなんか同じような錯乱をやっちゃうんだよね。なんて言いますか、こうずっと待ってましたと。やはりこう一生とにかく株が上がるのは待ち続ける人ってやっぱいましたよね、あの平成の時代ね。もうとにかく株が下がったから時代が変わったから何しようったって何もできないんですよ。ただひたすら株が上がるの待ってるんだね。一生待ってるんですね。で、チャンスだと思って上がると、まあ小泉内閣ってちょっと上がったでしょ。で、買って、で、得意なんだけど、別にそれ、僕がね、もともと高いから、全然それはプラスにならんのよ。で、結局、戻るった、完全にその戻るったか物の中ぐらいで、またこけちゃって、その間に余計なことやって、またですね、損を膨らますのが関根山でしたね。だからこう、ひたすら、その、なんか、またのチャンスを待ってる人っているんですよね。どんなえげつないことでも待ってりゃまたそれがうまくいくだろうということを待ってる人いて、それはやっぱ全然ダメですね。終わっちゃいましたね。で、今例えば欧米はですね、こう待ってる感じがするんですよね。なんかまたチャンスはないかなと、またなんか変な謀略やってね、謀略屋が変なことやって、なんかまた世界を驚かせて、また自分たちに注目を向けてやりたいと思ってるんでしょうけども、そこはやっぱトランプとプーチンが協力してるんですわね、あれね。全然それは成功してる様子がないですね。で、やっぱりその間にどんどん本当のことがバレてきたんだと思うんですね。あと、そうそう、もう一つ言うならば、ワクチン屋が最近沈黙してますよね。コロナのワクチン屋。なんか沈黙してますよね。うんともすんとも言わないわね。なんかあるんじゃないの、ワクチンの話も副作用のこと含めて、あれ一体コロナって何なのと、それからそのワクチンって何なのと、なんかあれ結構黙ってますよね。だからそういうのが次々やっぱり出てくる局面に入ってきたんだろうと思うんですね。で、最後はだから静かになって体制は終わりますね。まあちょっとよくわかんない人たちはね、最後暴れたりすることありますけども、まあ大体静かになって終わりますから。で、これで誰かね、その後まあ引き継ごうっていうと、またそこでだいぶちょっと話変わるわけね。まあ徳川の後を明治政府が引き継いだみたいなことになると、またちょっと話は変わるんですが、そういうものがないとですね、一向一揆の時に富樫氏という加賀の、まあ、豪族が滅ぼされて、そのまま100年間、まあ、当時の一向宗の人たちがね、民衆がその政府を運営したことあるじゃないですか。あんな感じで終わったらそのままっていうのは珍しくないんですよね。戦争終わった時も、あれ第二次大戦終わった時もですね、結構その戦前の会社潰れちゃって、実質的になくなっちゃって、まあ一時労組とか労働者が管理してた時代も結構ありましたからね。そういうのは あんまり珍しくないですね。だからこう沈黙になってきたら、まあこれで大体終わったかなという感じなんですよ。もう軽民になったら、まあ大体戻らないから、まああとはね、いつを迎え来るかわからないんで、まあちょっと待ってるぐらいしかしやることがなくて。で、だから経済政治もそうですね。軽民になったら、まあ大体沈黙になってきたら、まあ大体終わりかなと。岸田内閣もなんかもうはっきり言って、何も考えずに、振らされてるって感じだけですよね。アメリカがこう言えばそうする、 イギリスがこう言えばそうする、党内でこう言えばそうすると、別に何かやってるわけでもないし、本当考えてるわけでもないし、ひたすらなんかこう消化試合を今日一日バイデンと同じように何かこう振る舞って終わってるって感じがするんですよね。だからなんか岸田の顔もサパサパしてますよね。当然国民はいろんな問題で送り出しますよね、物価のこととか。でもそれに対しても何するわけでもなくて、まあとりあえず終わりが来るまでやってるということなんだと思うんですね。ああ、なんかこういうの見ると本当に次を自分たちで作んないと何もないんだなということをね、日々実感しているところでございます。まあそんな世の中だということですね。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、錯乱から沈黙にということをお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。